はい、本日の旅をする種は海開きにふさわしい爽やかな晴れ間の午後、地元鎌倉のパワースポットの一つ、はい、なぜだか日本中世界中から濃い来訪者が後を絶たないこのご当地カフェ真心さんでの収録です。ゲストは、12歳から一人旅を始めて、ね、20歳からもう約120カ国以上旅し、
133
増えましたね、情報から、はい、地球と人の営みの今というものを取材しながら世界各地で講演されてこられたという松本秀樹さんです。よろしくお願いします。お目にかかれて光栄です。
こちらこそ。
ね、これね、つい先日ラジオ寺子屋講師のお一人として講師ともに仲良くさせていただいている原瑞穂さんからちょっと突然のお電話をいただいてですね、あのいつものキラキラした眩しい声でですね、私の心の師匠でもあり大切な兄貴でも秀樹さんが鎌倉に行くからぜひ会ってみたいな、ね、そんな感じでご縁をつないでいただいたんですけれども、ね、瑞穂さんからちょっと事前にご紹介していただいた彼女のブログを見るとですね、秀樹さんのことを絶望の中に希望の風穴を開けている大先輩というふうにご紹介されてあってですね、このまさにエキサイティングな乱世に必要不可欠なお仕事をされている方に今日はお会いできるんだと思ってワクワクしてきたわけですけれども、まずは秀樹さんに自己紹介をしていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、松本秀樹です。
はい、
12歳の時から、ね、一人旅を始めて、で今二次元で生きるっていうかね、うん、南国宮崎の海をすごく愛してて、
はい、
で地元で生きながら世界を自転車で回るっていう、今地球4周半してます、うん、自転車でね、
4周半
でも地元ので生きるってことも両立できるっていうこと で、
う
ん、で先月は中国大陸4200キロ自転車で横断しました。上海から世界一海から遠い都市ウルムチーまで、今はねすぐそこに海見えてますけど、この距離が4200キロあるとイメージしてくださいちょっと難しいけどね。でそれでその旅をした後に息子が東京から飛んできて、で、南京の大学や中学校で授業やったんですよね。で大虐殺があったと言われるところで本当の日中国交ができました。そして帰国してからすぐに宮崎の森で、半年前新月の日に切った木をまたさらに森で4メーターずつに切って全て搬出して新月伐採の木で家を作る準備を進めました。そしてまた北海道からずっと日本縦断をしてるんですけど も、 もうそうやって僕は二次元で生きる、地元でも生き、で地球の裏側でも生きるってことが両立できるんじゃないかな、段取り一つで物事ってできるんじゃないかなと思って、そういう生き方を今ねやってます。そして今回も北海道からも素晴らしい若者たちといっぱいあって、ちょっともう乗ってね、日本酒飲みすぎてちょっと大変なんですけども本当もう日本中の若者たちが次に未来を切り開いていくね、会話を毎晩しようと思ってね、昨夜は新宿の裏町で実の息子と、
あ、実の息子
かなり飲んで語って今日もヘロヘロで、鎌倉まで渋谷からチャリ越えてきました
あの渋谷と鎌倉って結構あるんですよね、距離ね、あのチャリで越えてきましたっていう距離っていうのがまたね
でもね、息子はほんまあの2時間切ってるんだけど、僕は2時間以上かかったんでね、今回息子に負けました。
まあ、あの二日酔いの後だからしょうがないんじゃないでしょうか
最高の海です。本当にも素晴らしい風です。今日は7月1日海開き、最高です。
私ねもうこの自己紹介を聞いただけで私ちょっと涙が出そうなのは気のせいでしょうかねなんかすごいジーンとしてるんですけど、このね本当に旅をするっていうことと根付くっていうこと、その暮らしをちゃんと味わいながらもでも世界を自由に旅するっていうこの両立を身一つ自転車でやっているっていうね、あのもちろん飛行機とか今ね、乗れば地球の裏側まで行けてしまいますよね。でその距離感を
距離感、それ、
体を、なんていうかな、自転車って、まあ、人力じゃないですか、
はい、
人力でこの広い世界を身近に感じる生き方をしているっていう人が横にいるみたいな、
うん、今回中国4200キロ旅で一番収穫があったのはね、うん、自分の中に距離感って芽生えたんですよ。これ中国大陸横断も大変だなと思ったし、で自転車って膝がダメになったらもう、ね、その時点でアウトなんですよね、うん、もう数ヶ月かかるから復活するのにね、
うんうん、
4000キロ焦げるかなと思ったんだけど、
うん、
案外焦げて、で普通に3ヶ月かけるんだけど、
うん、
南京とか上海の大学の講義決まってたんで、
うん、
時間なくって23日間で焦げたんですよね。その時も着いた瞬間に、
うん、
あ次はユーラシア行けると思って、
うん、
4年後にユーラシア1万5000キロ横断を決めました。で一昨日青森の学生たちにね、
うん、
お前たちも一緒に行くぞって言って、
うん、
その時就職してるけど会社に有給休暇取って、
うん、
企画書出して、
うん、
お前たちもユーラシアに連れて行くからって約束したんだけど、でもこれユーラシアの横断なんて全く考えてなかったんだけど、
うん、
できると思ったんですよね今回の旅で。それで4000キロ3週間だったら1万5000キロでも3ヶ月半あればできるんですよ。だからそんなに時間やお金をかけずに移動していろんな民族の人たちと会話をして、
で
地元の人は日本に帰ってきて子どもたちに伝えることによって何か変わるんじゃないかって、時間もかかる人ないっていうことに気づいて、今回一番の収穫はそれで、その後はこれですね、4000キロの草履の後
なんですけど、すごい履いてるみたいですね、裸足なのに草履
宝くじかも、うん、
本当
僕は携帯と靴を持ってないですよね
携帯と靴を持ってない、
連絡はテレパシーでって言ったの。でチャリダーにとってはやっぱ荷物を減らす、
うん、
でまあ、今断捨離流行ってるけど、
うん、
日常も旅の延長で、旅も日常の延長でね、
うん、
物を減らしたら素晴らしい出会いがあるし、インスピレーションが湧くしっていうことで、
なんか減らせば減らすほどエネルギーって湧くのかもしれないですね
そうですね、エネルギー高いですね
私減らしたばっかりなんですよ私もちょっと最近ね、家がなくなっちゃったっていうね
すごいですね、
はい、
すごい減り方、
だいぶ減り方激しく
でも面白いですよこれ、ね、正直だね、このチベットのね、
うん、
縁をチベットの北側も舐めるようにずっと走っていくんだけど、
うん、
これ上海のね神田みたいなところで書店街でやっと見つけた高低差の中の唯一の地図だったんですよ、
うん、う
わなかなかいい地図打てなくて、でこれさスタートしてたったこんだけが緑で、
うん、
あとほとんど砂漠でしょ、
あこの色はそういうことを表してるんですね
やっぱ世界で一番海から遠い都市ウルムチなんですよね、4000キロあります。彼女にちょっと海見に行こうぜって言って4000キロドライブしなかったら海見れないですよね。
4000キロの距離感って日本で例えるとどれぐらいなんでした、
は
い、
僕の住んでる南国宮崎から最北端まで2000数百キロですよね。
最北端北海道の、
はい、
まで2000数百キロ、その倍
倍近いですよね。
はあ。
でもね近かったんですよ。
近かった
近かったです近かったんですよね。で後半が大変だなと思ってて、まあ、かなり覚悟してたんだけど、
うん、
だからもう前半はもうこの稼げるところで思いっきり稼げると思って、
うん、
4日で1000キロ走ってました。そのぐらいもう稼いとかないと後でダメになると思ってね。だけど後半の方がすっごい楽になって、ガンガンガンガン焦げたんで、短いんですよ。
は
ー、地球ってすごくあっという間に移動できるっていう、
全ての道はローマに通ずるっていう言葉があるじゃないですか、
はい、
やっぱり本当に行きたいところには地続きで行けるんですか、
行けますね、
道は通じてるんですか、
はい、
道がない、あ、しまったこう来てしまったけど道がないっていうことはなかった。
道がない時もしょっちゅうあります。今回も大変な目に5回ぐらいありまして、
5回も
中国は考えられないことばっかりなんで、
はあ、
目の前に川があってもうガンガンガンガン、
はあ、
無風状態で漕いで行ったのに川があるのに橋がないっていう状況とか、で中国警察に3回捕まったんですね
捕まるって何、なんで捕まるんですか。
理由が分かるのに数日間かかりました
あ
分からないです理由が。 なんか牛小屋見たらジミーヤドに240キロ超えて砂漠に群があって、うん、群があっても宿がないところもありますからね、
うん、
もう本当牛小屋みたいな人民宿があるだけでも幸せなんですよ、
うん、
泊まるところがあるって、
うん、
そして牛小屋の横に寝てて、
うん、
で大家さんのおじいちゃんおばあちゃんのところにね大きい洗面器もらって、
うん、
でそこでもう中庭でザブで終わりなんですよね、
うん、
でも泊まるところあると思ってで食事まあ、どこ行っても美味しいですから中国の食事はね、
うん、
村の食堂行こうと思ったら警察に囲まれて、
囲まれて
俺たちと一緒に別のホテルに行こう、なんでだ、いやついてこい、なんでだと洗濯したばっかりのシャツとふんどしももう全部パトカーに積み込まれて、それでもう竜宮城みたいなホテルに連れて行かれて、日本人は危ないからここに泊まれって言われて、牛小屋の人民宿から竜宮城みたいなホテルに連れて行かれて、であなたはあの人民宿に泊まろうとしてたんで人民宿の値段でいいからここに泊まれってもうすっごい高級ホテルに700円泊まれたりしてでわけわかんないですよ、
おーおー
なんでそんなことになるのか、それが理解できるまでも何日もかかって、
理解できたんですか、
理解できて結局あの危険だからね、あの外国人はそういうところに泊めるってのは一つと、あとやっぱ外貨を獲得するために高級ホテルに、でも人民宿の値段で止めてくれたんですよ、よくわかんないですけど、
その危険性はどんな危険性を感じていらっしゃるんでしょうかね、
結局襲われたりね、
襲われたり
盗まれたりすることが、
あの旅人の側がですよね、
そうですね、はい、
あそういうじゃあ、はい、あの心配してくださったってことなんですか、
そうです、すごく親切なんだけど、
うん、
こっちにしてはもう早朝から日没までもう体力の限界まで漕いでいくわけですね、
うん、
夜9時半ぐらいにやっとシャワー浴びて1分で洗濯してやっとチンタオビールが飲めるご飯食べれる、
うん、
その瞬間に囲まれて別のホテルに連れてく
る、心休まらないみたいない
ろんなことあったんだけど、あとはもう黄砂嵐、
黄砂
ちょうど今ぐらいの時間帯ですよね、ずっと太陽の光に砂漠が温められて、
うん、
2時半から3時ぐらいに、
うん、
それまではもう無風状態でもう 全力でね、
うん、
快適なサイクリングできて、
うん、
もう早い時は朝9時半ぐらいにも100キロ超えてましたからね、
うん、
なのにもうこの2時半3時ぐらいにほとんど何のバイブレもなく、
うん、
いきなり西の方からぐわーっともう、
うん、
顔とか手足に叩きつけられるような黄砂嵐が吹き荒れるんですよ、
うん、
もちろん自転車降りて押さえつけながら歩くっていうね、
もう風だけでもあの
ものすごい危険な状態です、
向かい風みたいな
危険な黄砂が、
黄砂
が砂嵐が吹き荒れて叩きつけられるんです、
うわ、
もう一歩間違えればっていう、もうちょっとした暴風林とか土手とかがあれば、
うん、
全然違うんだけど、
うん、
全く何もない砂漠だと本当に大変なんですよね、
道も分からなくなりませんか、
道は、ね、一応1本しかないんで、
あ1本しかないから
国道312号線が上海の中心から、うん、カザフスタンの国境、中国の西の国境まで、
うん、
一つの国境で、うん、5000キロ近く続いてるんですよ、
国境
一つの 国道ですよ、国道1号線だって東京大阪、まあ、600キロぐらいですよね、
うん、
まあ、それでも長いんだけど、
うん、
5000キロ近く1本の国道なんですよ、だからまあ単純に道間違えることはないんだけど、だけど砂嵐で、
うん、
でもそんな時にもう中国の人ってすっごく親切で、
うん、
もう夫婦で聞け泊まってくれて、危ないから次の村まで連れて行くぞって、僕は中国ではそういうことはできないと思ってたんですよ、
うん、
でも日本人が持ってる中国人のイメージとね実際もかなり違うと思うんですよね、もう土砂降りの雨が降ってきてちょっと体が冷え切って危ない時とか、
うん、
何度か止まってね、
うん、
で僕の荷物を全部積んでくれて次の村まで行くぞって言って、
あ泣きそうだわ、うん、
何度か命救われましたね、本当中国の人々にすごい感謝してて、
私ねあの、まあ、いろいろ中国のこととか言われてるじゃないですか、
はい、
でも私自分の亡くなった大好きなおばあちゃんが昔あのまだ女性が一人旅なんかあまりしない頃に中国にスーツケース一つで旅をしたんですよ、満州から入って、
すごいじゃないですか、
でねそれで 本当に中国は素晴らしい国だったって、あなたも一度機会があったら行ってほしいわと、私、まあ、大人になった私に言ってくれた一言がすごく心に残っていて、その、あの懐が深くて素晴らしい民族だって、その大好きな人の言葉っていうのが私の中にその中国っていうものをこう一つの偏見で見れないこう心に火をつけてくれていて、
おばあちゃんすごいですね。しかし
いやすごいですよね、
すごい。
そう、それがあって、だからやっぱりその理解するって体験する理解する出会うっていうことの大切さ、そのっていうのをまあ心にね、あの灯しながらこう生きてるわけなんですけど、
すごいな。
なのでね、今いろんなことが起こってるじゃないですか、
はい、
あのちょっと話飛ばしてすいません、
どうぞ。
EU が、
はい、
あのまあ、イギリスが EU からね、あの出る出ないの国民投票
が離脱した方が良かったと思います。僕は
そう、はい、今結構混沌としてるみたいなんですよ。あのイギリスの友人がいるのでもう日々 Facebook は恐ろしいっていうぐらい、そのイギリスの中でもね、そのいろんな意見が、まあ、飛び交って、世代のね、
はい、
あの世代間の違う意見だったりとか、まあ、民族間の違う意見だったりとかあるけど、
はい、
でもこの違うという、違いのあるヨーロッパがこう EU っていうものを、まあ、作って、まあ、ある意図を持って作ってるわけですけども、その違いがある人たちがやっぱり協力して、あの何か自分たちの幸せな未来を作っていこうと思ったら、違いを超えていくとか理解し合っていくとか、そういうことが起こらないとダメなはずなんだけど、やっぱり違いがそういうリスペクトとか、その面白いねだったりとか、そっちに向かず、違うから違和感、アンコンフォタボーなんていうの、あのまあ快適さがないという、そういう方向に行ってしまうと、
はい、
今みたいなこう、ね、対立とかね、そういうことが、まあ、後を絶たなくなってしまうという、この違いを豊かなものにしていくための、なんていうのかな、私たち一人一人にできることっていうのは何なんだろうって、
そうですね、イギリスの場合はね、僕はあのもうイギリスの国自体が最近ものすごく良くなくなってたと思います。でも物価めちゃめちゃ高いし、20年ぐらい前にリチャード・ドジャースっていう建築家がもうイギリスのど真ん中にものすごくヘンテコリンな商業施設をデザインしたんですよね、それからなんかもう伝統的なものを残すとかいいんじゃなくって、イタリアとかそれも未だにかなりやってるでしょ、なんかもう伝統文化もなくし、何でもありみたいな、でも食文化もないし、もう全然いい感じじゃなかったんですよね、で今回の刺激っていうのは僕は逆にそれはいいと思って、でうちはうちの子も12歳になったら一人旅に出すってことを決めて、まあ、今朝まで飲んでた、大学生なんですけど21歳なんですね、で12歳から一人旅してるからすでにもう一人旅歴10年ぐらい、ね、でちっちゃい時から日本中いろんなものを見て、まず日本の国が素晴らしいってことを感じてほしい、で15歳からデンマークに一人旅にやったり、それはまさに多様性を認める国だからなんですよ、デンマークが。多様性を認めていろんなあのベトナムの難民とかも受け入れてますよね、昔から。そしてもう一つ教育システムが世界一進めて、で今ちょっとフィンランドに押されてるけども、当時はそうだったんですよね。170年前に宿題中試験をやめたんですよ。これが日本の
170年前に、
で僕もそれすごく大事で、この日本の人たちが多様性を認めるためにはセンター試験なくすのが大事、まず大事だと思って、でずっと文科省に通って提言書を出して、僕らの提言がほぼ受けられて、今の中2からセンターなくなります。その僕らが原型作ったのはデンマークとかそのドイツの、受験システムとか、受験のないシステム、宿題と試験もないシステム、そして人間の個性をきちんと認めて、
フィルケホイスコーレとかっていう、
フォルケホイスコーレですね、
フォルケホイスコーレ、
民衆の学校です、はい、だから日本も最もこの鎌倉の文化も素晴らしいし、山口の文化も宮崎の文化も素晴らしいものがあるわけで、文科省とかね、あの教育委員会とかでも一括りにするんじゃなくって、それぞれの地域学で子どもたちがその地域で行くようになったら、多様性が認められてね、素晴らしくなると思うんで、まあ、具体的に大事なのがその
すごい
センター試験をなくす、これもなくなるんで、
だろう、うん、わあ、いや私ねそのフォルケホイスコーレ、
はい、
うん、はい、行こうと思ったことがあったんですよ、ある時大人になってからなんですけど、それでちょっと調べたことがあって知ってたんですけど、うん、やっぱりそのなんていうのかな、あのでもまあ行ってはいないので、うん、あの行く機会には恵まれなかったので、うん、あの実際にそういうあの、はい、学びのスタイルであの大人になった人たちの幸福度っていうんですかね、
はい、
あの、
高いですよね、うん、
あの暮らし方、うん、であとは、まあ、うん、価値観、
うん、
そういったものっていうのはどう感じて、
そうですね、18でね大学に行くってこともないし、うん、みんなも学びたいときに学ぶ、うん、それで大学進学率が大体4分の1 24% ぐらいなんで、
うん、
他にもう日本だったらとりあえず大学になるでしょ、
うんうんうん、
それでおかしなことになってると思うんですよ ね。僕も大学の非常識講師ですけど、
非常識講師、非常識講師、
こんな大学やめちまえって何回もクビになってますから
本当
それでね、結局もう大学生たちがもう死んでるわけですよね、
うん、
もう18でセンターでもう力使い果たして燃え尽きてるんで、ね、
うん、
でもうもっと自由な生き方をちっちゃい時からね、
うん、
自分の生き方を意識しながら本当に楽しいこともやりつつ、地域でこの社会にとって大事なことは何かっていうことを話し合って、
うん、
ヨーロッパってそうでしょ、
うん、
もういろんな集まりに、サステナビリティを持った集まりに、小学生も中学生も高校生でも集まってね、
うんうん、
いろんな話を、この街を良くするためにどうしたらいいかとかね、エネルギーのことも話したりするでしょ、それを日本でやれば日本の子どもたちと変わると思うんですよね。
あ、でもそれを考えると大人たちがそういうことを実践してる、はい、生きている大人たちがいる、
うん、
そしてそこにあの子どもたちも混ざってその大人たちのやってることを見て、はい、感じていく、
うんうん、
でも日本だと大人たちがかなんていうかな、パワーが落ちているというか、うん、悩んでいるというか、
うん、親父のパワーが一番落ちたですね。
ね、
地震雷火事親父でダメになった親父だけですよね。親父がやっぱりね、もう一回元気にならないとね。
今親父さんたちを元気にする活動とか何かしてないんですか。
いや、まず自分が親父ですから自分がやってます。
自分が元気でいるために頑張っている
今回も北海道からずっと、ね、小学校、うん、中学校授業やって、
うん
うん、もう子どもたち三つ子魂100までなんだね、
うんうん、
幼児期学習とか、
うん、
もうその時にもう人生が変わるような授業あるんですよね、
うん、
自由に生きていいんだよって、
うんうん、
好きなことがあったらもうそれだけやっていけばいいからって、うんうん、センターなくなるから一つやりやすくなりますよね、
うん、
まんべんなく勉強する人もなくなるんで、
うん、今ね、なんていうのかな、やっぱり今のこの出来上がってる世の中は、
はい、
いいところもそうでないところもそうは言っても人がやっぱり望んで、うん、そちらを目指してきたから出来上がってしまっているものだと思うんです。いいものもそうでないものも、
うんうん、
だからそのじゃあ選んで出来上がってるこの世界、
うん、
でも選ぶそのモチベーションに、ああこうなったら本当にいいだろうなっていうイエスというバイブレーションで、あのそれをまあ種として選んでる選択もあれば、
はい、
いやこうならないようにしなきゃ、こうなったら不安だから危険だから
、はい、
怖いからっていうことで、うん、まあ選んでしまってるそのネガティブなエネルギーを種とした選択と、うんまあ、両方あると思うんですよね、
うんうん、
でなのですごくその出来上がっているもののバイブレーションを感じると、
うん、
ああこれは本当にワクワクするイエスのバイブレーションを元に作られたものなんだなっていうものと、うん
いいね、
そうじゃないものとはっきりなんか分かるような気がするんですけど、
うん、
残念ながらその、まあ、学校とか、うんまあ、この試験とかの仕組みとかね、うんそういったものってどう考えてもそのイエスのバイブレーションで作られたものに思えないんですよ、
うんうんうんうん、
でもやっぱりそれが社会を作ってしまっているから、
うんうん、
そのそれ以外の選択肢を個人個人が一人一人が、はい、私はでもこっちがいいから これにするわと、
うん、
あの選べない、
うん、
その中で、
うんうん、
なんかこう本当は欲しくないものがずっと続いてしまっている、
うんうんうんうん
気がするんですよ、
うんうん、
でこれをやっぱり恐れってすごいパワフルなので、不安とか恐れとか それを超えてイエスっていう、うん、そのエネルギーを、
うん、
やっぱりこれを選ぼうって、
うん、
でスイッチを あの、うん、今の大人たちが入れていくためにはどうしたらいいのかなって。
そうですね、まずね、僕自分の子供に学校をサボるためにあるんだよって言ってたんですよ。
うん、うん、
それで6歳の時に小学校行きたいかって、うん、行かないんだったら行かなくていいんだよ、
うん、
毎日自分を高めることをやりなさい、
うん、
新聞配達とかやって、
うん、
稼ぐこともやって、
うん、
でも自由な時間で思いっきり遊んで思いっきり自分の勉強して、
うん、
分かんないことあったらお父さんもお母さんも教えるよって、
うん、
全部選ばせたんですよ、
うん、
だから義務教育だってもうね、誰が決めたか分かんないけど、
うん、
今の学校行ったらみんな病んでしまうでしょ、
うん、
でも同じ学校行くにしてもね、
うん、
自分で選んでいくのと選ば、うん、あの親から行かされてるのは全く違うと思うんで、
うん、
まずは全ての子どもたちに全て自由にした上で、
うん、
行くか行かないか自分で決めなさいって言ってあげるべきだと思います、
うん、大人たちがね、うん、
そしたらうちの子もあの学校で勉強してみんなとやっぱ遊びたいから行かせてくださいって言ったんで、うん、じゃあ行っていいよって、うん、6歳から学校行き始めて、もう今大学まで行ってるんだけど、
うん、
まあ、そうやって自分で決めさせることですよね。あとあのやっぱ生きていくベースになるものってお金のこともそうだけど、
うん、
で僕があの自転車で走るのは、
うん、
やっぱりガソリンスタンドに寄らなくていいから、
うんうん、
本当にこれね単純なんだけど、
うん、
琵琶湖のほとりに住んでるフータっていう15歳の男の子が、
うん、
高校に行かないって選択肢をして、
うん、
アメリカをバイクで横断すると、
うん、
もう高校に行って同じこととか宿題をね、
うん、
与えられると面白くないから、
うん、
そうなるとも自分の行きたいことはできない、やりたいことできない、
うん、
だからもう世界中を旅するってことを決めて素晴らしいなと思ってね、
うん、
よく決断したと思って、
うん、
でバイクで行くっていうから俺自転車で行けって言ったんですよ、
うん、
でバイクは、
うん、
財布がそこつきた時にガソリンもそこつくんだって、
うん、ゴミにしかなりませんからね。
そうそう、自転車は永遠に走れるからって、
うん、
でそうした時にもうゼロエネルギーで今回僕も中国を横断してもう次数年後にユーラシアを横断することを決めたんだけど、
うん、
そこで自分の価値観が芽生えてくるわけですよね、
うん、
そしてあと新月伐採でお家を作るという、
うん、
一番あの木が太陽の引力、月の引力を受けてないんで、
うん、
水分がなくて一番強くてシロアリがつかない。法律とかも全ては自社仏閣が新月伐採だったんだけど、
うん、
一番お金かかるのって銃でしょ、衣食銃の、
はい、
それをできる限り自分でやる、
うん、
2000万かかるうちは200万できるんですよね、
うん、
そうすることによって、
ね、
そうです、囚われる、結局もうローン地獄でやりたくない仕事をやる必要がない、
うん、
そしてあの住むところを自分で作るってもう無類の喜びがありますからね、うん、ましてや月と地球の関係で新月伐採をして、
うん、
この床板を張るときには下限の月の時に張ります、
うん、
そうすると隙間ができないんですよね、
はあ、
そうやって宇宙との関係で日本の文化ってできたんです。で元またそこに楽しく戻っていけば、
うん、
全てがいい流れになるんじゃないかなって。だから取り込めるところから楽しく無理なく取り込んでいってやっていくうちに親子関係も、子どもたちの魂も、まあ、そういう風になっていくんじゃないかなって思うんですよね。
いやー本当になんか熱いものが私の中からちょっとどんどん出てきて、
いやクールですよ結構
いやでもねこの本当にそのさっきもちょっとお話ししてたのはなんていうかな、若い頃は何かにのめり込む、
はい、
まあ、パワーと時間と、まあね、勇気と、ね、あの身軽さと、あって、まあ、これを若い頃はやったんだよねって言ってる大人は結構いるんですけど、
うん、
それをずっとやり続けている人っていうのはまた一握りになってくる気がして、この情熱を燃やし続けながら生きるっていうその選択ができてきた秀樹さんは何がそうさせたんでしょうかね。
年取ったら体力なくなるとかね、 あんまり信用してないですよね。僕も実際もう年取れば取るほど1日の走行距離が伸びて1日で最高323キロ漕ぐんですけど、でも今回もね、もう還暦になったらユーラシア横断できると思ったんですよ。
あ
まあ、合流した時に、まあ、秀樹還暦って言おうと思ってごめんなさいだからね若い時ってやっぱ頑張るでしょ、
うん、
でもおっさんあっても頑張る必要ないからそしたらね自然の流れの中で、ね、そういうこともできるし、だから自然にね、うん、経験を重ねれば重ねるほどそれは生きていくわけだから、
うん、
もう皆さんもこのラジオ聞いてくださってる皆さんも年取れば取るほど、
うん、
もう素晴らしいことができるって思いますよ。
いやね、そのさっき117、阪神の大震災が自分の人生を変えたんですよ、はい、というお話を聞いていたんですけど、詳しくはまだお聞きしてないんですけど、その、まあ、そうやってこう常に人生チャレンジで、やってこられた秀樹さんにとってもそんな人生を、まあ、大きく変える体験となったという117はどんなインパクトが
あったんですか？そうですね、神戸の震災の時に僕九州でゼネコンを経営してました。
ほう。
若手経営者だったんだけど、けどもう、まあ、かなり売り上げも上げ利益も上げて、
うん、
でもいい仕事をしようということでね、うん、まあ、相当忙しくやってて、
うん、
でも神戸が揺れて、でも神戸ってものすごく問題意識高く街づくりをやってきたところがもう壊滅的になってる、うん、僕も随分建築学生の時代に東京から神戸に行って街づくりのね、様子を見たりスケッチしたりしてて、でもその理想的な街づくりやったところはもう地獄みたいになってるでしょ。いても立ってもいらずにもう4日目に神戸の地獄みたいな街に立ってできる手伝いをしてました。
うーん、
2階の床が落ちてひび割れたところから女でしかないお家で物資をね外に出すとかね。
うーん、
でももうインフラが寸断されたから神戸が地獄になったってみんな言ってたんだけど、それは違うと思ったんですよ、
うん、
昔は戦時中とかね、
うん、
爆弾落とされても家に帰ったら畑があったし井戸水があったしボットンだったし、
うん、
何一つ困らなかったんです、何一つ変わらなかったんですよ、
うん、
でも今神戸の直後に下水道が寸断されガス電気が寸断され、
うん、
これインフラがあるからダメなんじゃないかって、エネルギーの自給とかボットンとかね、井戸でやってれば何の問題もなかったんだって。だからいかに文明都市が脆弱であり持続可能じゃないかっていうことを気づいて、自分が今やってるゼネコンの仕事っていうのをやるべきじゃないって判断したんです。だから若い社員も相当育ててやってたんだけど、僕はもうすぐに辞める決断をして、ちょうど今大学生の息子が生まれたばっかりだったんですよ、
うん、
でもスーツを脱いで、
うん、
日課ぼっかに着替えてちょっと大阪行ってくる、アイリン地区でずっと日雇い妊婦をやりながら、
うん、
環境問題の勉強して、
うん、
でドイツやデンマークのね、
うん、
環境政策と教育政策がすごく進んでるっていうね、
うん、
宿題も試験もない学校でそういう環境問題とかそういうことをきちんと教えていくんだって、森の中を歩くだけでそれだけで感性を高める事業なんだっていうことをやってるっていうことを知ったんですね、
うん、
でそれからヨーロッパ24カ国ずっとそういうところに行きながら研究所とかね役所を訪ねていきながら、まあ、自分なりに学んで、で帰国してこういうことを始めたんです。
ちなみに、
はい、
秀樹さんにはちゃんとお子さんもね家族もいらっしゃるわけですけれども、
豚もいます家に
みんな家族そう、例えばその仕事を辞めるぞとか、
はい、
まあ、旅に出るぞとか、
はい、
そういう決断っていうのは、身近にいる人たちにやっぱりいろんな、影響を与えると思うんです、
はい、
まあ、心のとか、まあ、物理的なとか、
はい、
でも、まあ、その例えばやってた経営してた仕事をね、今日からもう辞めるぞとなると、
うん、
雇われてた人たちとかも、
はい、
まあ、あわわとなると思うんですよね、
経営者をすり替えました。
経営者をすり替えたんですねははー、なるほど。そう、でも本当にそうやって何か大きく変化させていくときに、その自分もだし周りとの、まあ、関係性っていうのも変化をさせていく、
はい、
でそのアイディアが、はい、やっぱり あるってことですよね、うん、そしてあと関係性ができているというか、
そうですね、何度かやっぱり清水の舞台から飛び降りる時って来ると思うんですよね、
うん、
僕はもう人一倍社員を大事にしてました、
うんうん、
まあ、向こうはどう思ったか分かんないけど、うん、まあ、一人一人今家庭関係もすごく複雑だしね、
うん、
それぞれでやっぱ食っていってるわけで、それぞれの一流の技術者になるためにいろいろ自分で直接教えたりすごく大事にしてたつもりなんだけど、神戸の震災の時にそういう現状を見た時、もっとやるべきことがあると思ったんですよ自分に。その社員たちの面倒見るのも大事だったんだけど、それ以上にやるべきことがあると思って、でもそういう時はもうそういう光を感じたようなことに人生を変えるべきだ思ってて、もうその瞬間はまさにそうでしたね。
ご家族と、
はい、
その大事にされてた社員の方々はその決断にどんなコメントをされてましたか？
妻もね、最初は賛同してくれて、うん、行ってらっしゃいって言ったんだけど、
最初は賛同してくれて
半年後は大変でした。
あ、そうなんだ、
もう地球の危機の前に夫婦の危機が何回も来ましたね。
それはどん、まあ、あの差し支えなければ、
はい、大丈夫。やっぱりあの、ね、うん、いきなりもう会社辞めて日雇い妊婦になってね、
うん、
でもずっともう神戸の崖っぷち、
うん、
崩れた崖っぷちにぶら下がっ て,
がって
コンクリート吹きつけたり、
は
あ、夜景も100万ドル落ちても100万ドルやなとか言いながら、ね、おっちゃんと言いながら稼いで、
命がけですね。
で朝5時のポストに仕送りしてたんだよね、
うん、
でもやっぱりもう突然家族にしてみいなくなったし、生まれたばっかりの子供もいるのに、
ああそうか、
でちょっと行ってくるわって2年間帰らなくて、
うん、
で帰った時は1歳の息子は3歳でしたけど、もう当たり前でも僕はやっぱりこう今まで当たり前と思ったことを自分がもう人生変わるためにいろんな経験をして、ヨーロッパの環境先進国とかね、うん、ここにありますけど、こういうところに行って、うん、今人間がやってるやるべきことを自分で感じ取ってね、この日本に持って帰って伝えるべきだと思ってたんで、それでもなんとかかんとか
それを、まあ、理解を最初は理解をして送り出して、
理解から諦めに変わりました。
送り出してくださった奥さんも理解から諦めに変わったんですね。今はどうですか？
今はお互いも年取ったからね、ステナブル安定してるじゃないですか。もうお互いにも諦めきったというか。
なるほど。
妻もあの今女性の体が病んでるんで、整体をしたり、自分でもあの東京マラソンフル走ったりしながら自分の体のこともやりながら、その女性の体のことをやったり、そういう道を見つけたんでね、あんまりもう僕のことも思い出す必要ないんじゃないですか。今豚がいるんで、
豚がいるんで
面白いですよ。あの自分で散歩して、で朝ブヒって自分で散歩に行って、近所の豚きれい好きなんで、近所の落ち葉とか雑草をきれいに食べて、ブヒって帰ってくる、
ブヒって帰ってくる。
すごく便利な豚なんですけど。
何用にあの飼っていらっしゃるんですか？
妻がね、あの養豚場で生態した時にミニ豚が生まれて、持って帰れって言われて、いきなり持って帰って、僕がドイツから帰った時もすでに豚が生活してました。
それはあの家族の一員としてということ
で、次男です。
次男です。
長男は人間で次男は豚なんですけど、
ね、まあ、あの仲良くあの暮らすためにいる
豚さん
なんですか？
そうですね、頭いいですよ。でもナイーブすぎてね、ものすごく傷つきやすくて、すっごく太って豚ってるんですけど、なのに傷つきやすくて、何度も外見と違うんだって。この生まれたら一匹差し上げます、
ね、本当ですか？じゃ あの豚さんと暮らせる場所に住みたいと思います。
だからやっぱりその地元でね、そうやって動物と一緒に暮らすってことは、こんだけも世知辛い世の中で、ほっこりするんですよね。動物はやっぱりスローライフで生きていくので、人間ばっかり忙しくなって、今地方都市でも忙しいですからね。そんな中でやっぱり動物と一緒に暮らすってことは、まあ、そういう時間軸で朝早い日の出とともに起きるっていうのもね、素晴らしいことだし、で、まあ、そういうことをね、やっぱり地元で、だから地元とか、あと全国の人たちにもヤギさんとか豚さんと一緒に、ね、暮らしましょうっていうことも進めてます。 でそういう生活のベース持ちながら自分の行ける地球の裏側に行くってことですよね。
なあ、本当にもうね、お話は多分尽きないと思うもう何日でも聞いていられそうな感じなんですけれども、もう時間がね近くなってきましたけれども、多分今これだって思うことは全て、まあ、やってこられた秀樹さんだと私は思うんですけどもね。
まだ70カ国残ってますから。
70カ国、そっか、はい、今ここ、まあ、数ヶ月でも近年でもいいんですけど、はい、一番ちょっと自分の中で気になっていることというか、
はい、
トライしてみたいことだったりとか、
はい、
そういうものが何かあれば、ホットなものがあれば教えていただきます。はい、
そうですね、まず先ほど話したお家ですね。
お家、
去年の新月、冬の新月に切った木を製材して今柱材と廃材確保したんですけど、まあ足りないので、
うん、
今年は11月29日が真冬の新月の日なんですね、
うん、
その日は宮崎の森でまた祭事をして木を切らせていただいて、うん、それでその家の、まあ、デザインをちょっと考えるということ、
うん、
で一つのモデルケースにしたいんですよね、
うん、
人間にとっても湿気を浴びないからものすごく健康に生きていける家になると思うし、
うん、
みんなが新月のお家に住み始めたらすごく幸せな街が、うん、国ができていくと思うんで、
うん、
まずはその一つをやっていくこと、
うん、
そして春5月にね、4000ヤキロ中国横断したんですけども、
うん、
3週間で4000キロっていうのを毎年1回やろうとしてて、来年の春はカリブ海の島国4000キロ、
うん、
まあ、3週間ちょっとで、
うん、
そしてまたいろんな発見があると思うんですよね、
うん、
そして新しい価値観っていうのをまた日本中の小学校や中学校、そして中国南京や上海の子どもたちに伝えていって、一人一人の子どもたちの夢とか好きなことを聞いて、
うん、
じゃあそれがどうやって実現したらいいかということをね、
うん、
伝えていきたいなと思ってるんですよね。
本業は何なんでしょうか。
非常識講師です。非常識じゃなくてね、
非常識講師、
大学生たちから非常識講師と言われてる。
じゃあ例えば、まあ、学生さんとかと一緒に旅をすることもあるんですか。は
い、そうですね、年に3回激安のドイツエコツアーっていうのをやってて、
うん、
まあ、世界一に街づくりが成功しているのはドイツのフライブルクとか、
うん、
フランスのストラスブール、
うん、
モビリティ、エネルギー、ゴミ問題、
うん、
そういうものをものすごくおしゃれに、うん、スマートに解決して、
うん、
それはもう結局経済にもつながっていくので、
うん、
エコロジーとエコノミーが、ね、見事にマッチングした街が出来上がってるんですよね。実際にもう存在するすごく楽しい街に、
うん、
学生とかもちろんシニアの70代の方も連れて行くんですけども、
うん、
連れて行って、
自転車ですか。
自転車持っていく人は OK です。
あ、持っていく人は OK、
現地で自転車を借りる人も OK です。
あ、
歩いても OK、 電車でも OK、 何でも OK な
ん
です、
うん、
多様性を認めながら、
あ、
旅をしてその街づくりのモデルケースっていうのを見た時にも目から鱗が落ちるんですよね。で例えば鎌倉で、
うん、
山口で、北海道で、
うん、
自分の街づくりどうしたらいいかって悩んでる人たちが、うん、あ、こういう風にしたらいいんだ、
うん、
こう自分の街に海があるとしたらこれをどうやって生かすか、そして素敵なねカフェ通りがあるとしたらそれをどうやって生かすか、素敵な森があるとしたらそれをどうやって生かしていくのか、
うん、
こういう生かし方をすればいいんだっていうのが、
うん、
日本で一番今足りない部分だと思うんですよね、
うんうんうん、
それを発見して、
うん、
あとはもう自由に旅して、
うん、
一応ドイツエコツアーなんですけども、うん、帰国は自由なんで、 でもいつか帰ってきてくださいっていう自分の旅をして帰ってきてくださいって、一度その素敵な街づくりのノウハウを学んだら、
うん、
どの国行ってもどの街行ってもね、イタリア行ってもフランス行っても、あ、この街はこういう風にして街づくりを成功させたんだっていう、こう分かるようになるんですよね、
うん、
最初だけこう連れていくっていうこともやってますね、
うん、
あと日本全国で最近は十和田湖を一周したり、
うん、
北海道サイクリング一緒にしたりしてるんですけど、最初のうちだけ一緒に行って、
うん、
で素晴らしいところを体験する、まあ、最近は特に135度四五線の淡路島、
うんうん、
まあ、文明って45度沖に発生してますよね、
うん、
今グリーニッジの0度でいろいろ揉めてますけども、
はい、
45度90度メソポタミア、そして135度がまさに淡路島の東海岸四五線ですよね。次の文明ってこのキーワードになると思います。
1600年続く、
そうですね、
そういうふうに聞いているんですけど、
そういうことですね、うん、ですから
それが淡路に移ったんですよね、その、
そうだと思うんですね、うん、それやっぱり自転車で走るとそのエネルギーを感じます。琵琶湖と淡路島って同じ大きさ同じ距離なんでね、
うん、
だから陰と陽の その琵琶湖を一周して淡路島を一周することで、この日本の成り立ちとか日本のオーラも感じることができるし、自分の町に戻って自分がどういう生き方をしたらいいか、どうしたらこの社会とかね、国が幸せになるかということを感じるきっかけになると思いますよね。
いや、なんか本当に個人でできることって少ないと思ってる人が多いと思うんですけど、私は個人ができることの可能性ってものすごく、
いや、すごいでし
ょ、ものすごくあるんじゃないかと思っているんですよね。もちろん町づくりっていうことになると、まあ、自分一人でできることではなく、まあ、その、まあ、コミュニティの中の人たちもそうだし、行政とかね、いろんなものとの連携をどんな風に楽しく豊かに取っていくのかっていうことが、まあ、鍵になってくる部分でもあると思うんですけど、でもやっぱりそれをやるかやらないかはその個人っていう、個人のなんていうのかな、エネルギーがどこに向かおうとするのかっていうことがきっと、とても大事な、まあ、エネルギーとして、必要になってくると思うので、そういうね、こうワクワクと、イエスに向かって、一歩一歩ね、進んでいく人たちが、これからもたくさんあちこちで増えるように、そういうお話をきっと講演をね、日本各地で世界各地でされているんだと思うので、
そうですね、一回話したらもうその道に進んでいく若者ばっかりですよね。
いや、なんか最初にね、もうあと数分なんですけれども、最近は旅をする若者が減ったというお話を聞いていたんです。私も学生時代に自転車で北海道を縦断した時にライダーズハウスという ね、
いいですよね、
いろんなところにあるユニークな安宿にお世話になったんですけど、最近どうなんですかってお聞きしたら、もう激減したんだよねって、なぜなら旅をする人が本当に減ったからって、
みんなスマホで旅してるからね、
みんなスマホで旅してるそう、その話を聞いて、いやいやいやいやと思ったんですよ。旅、私はなんていうのかな、こうエネルギーが有り余って、もう旅に出ないという手はなかったんですけど、そういうエネルギーの使い方をする人、まあ、若者が減っているということを聞いたんですが、そんな若者でも秀樹さんのお話を聞いたりとか、まあ、一緒に旅をしたりとかすることによって、そのエネルギーがまた新しいエネルギー源が湧いてくる、ね、枯れた泉がまた復活するみたいな、
もともとない素晴らしい魂持ってると思うんですよね、今の若い世代は、インディゴ世代の人はクリスタル世代、だからもうちょっと火をつければ、もうすごい、もっと素晴らしいことになると思うんだよね、そういうきっかけだけですよね。だからもう来年の夏あたりの約束もかなりもしてますよ、もう若者たちとも
本当ですか、
白神山地を案内してもらうとかね、北海道チャリ旅するとか、もうそうやって一緒にやりながらね、大きなきっかけをつかんでくれるんじゃないかなと思ってますね。
楽しみですね、
こっちも楽しいしね、いそのためにあるんだけど、
楽しみが楽しみをどんどん呼んでいく人生っていうのが、ここにリアルにあるということが、ちょっと本当に感じました、これからの活動ホームページがあるので、もしね、
2年ぶりに更新しておきます。
2年ぶりに更新そうですよね、
苦手なんでね、でも更新しておきますわ。
だから120カ国が133カ国になっていたということで一番ホットな情報は、ホームページがやっぱりいいんですか。
テレパシーで。
テレパシーで、わかりました、携帯お持ちじゃないそうなので、
靴も持ってます、
靴も持ってないそうなので、何かね、コンタクト取りたいと思う方はぜひテレパシーで、ということで、まずはホームページは載せておきます、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございました。